使徒の働きの第17章16節から読み進めていきます。さて、アテネで二人を待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て、心に憤りを感じた。このところでパウロは、ベレアから、このアテネにまでですね、逃げてきています。で、この二人というのは、テモテとシラスのことになりますけれども、その二人はベレアに留まっていまして、パウロだけが先にアテネに来ている状態です。それなので彼は、まあ、ここで一人であるわけで、しかも、まあ、予定して、あらかじめ計画をして準備をしてきたというよりは、思いがけずにここに来ることになったアテネということですので、彼はここで、まあ、自分が本来いるべき場所、というふうに思うのとは少し違う状況だったのだろうなと思います。仲間もいないし、まあ、思いがけずこんなところにいるということですね。ですので、まあ、彼自身が自分本来の使命を果たすということをこうお休みというかですね、ちょっと今はそういう時じゃないと考えても不思議ではなかったんですけれども、彼はそういう意味では、24時間、四六時中、いつでも年中無休で神様の働きということを心にかけていたようです。彼は、そのですね、アテネにおいて、町が偶像でいっぱいであるのを見て、心に憤りを感じたと言います。もちろん彼自身もタルソの出身ということで、そこにも異教の神々が様々に祀られていましたから、偶像のいる環境というのは決してその馴染みのなかったことではなかったことでしょう。しかしここにおいてアテネという町に来た時に、その偶像があまりにも甚だしく町にはびこっているのを見て、憤りを感じるということが起こったわけです。このアテネの町というのは、哲学の議論が盛んであったところからも有名なところですが、非常に文化都市として栄えていたところでした。といっても、ちょっとそのピークというのは過ぎていまして、だんだんその勢いは衰えてきたところではありましたけれども、でも、かつてそこに養われてきた文明文化というのは、なお色濃くその土地を支配していました。ですので、人々はそのことを誇りにも思っていましたし、なおそのことを好ましく思う人たちがここに居住しているということもありました。そのような中にあって、彼はですね、17節、パウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた、と書かれています。パウロはここで休むことなく自分自身の働きを進めていきます。それは論じるということによってです。その論じるといったときに、二つの場所で二つの人々と論じ合っています。一つは街道でというものです。他の町々に行った時と同じようにユダヤ人の街道に入っていて、そこにいた人々と神様の旧約聖書からの約束に基づいて、イエス・キリストが救い主である、イエスがキリストであるということを伝え、そのことを論じたわけですね。これは今までの町々と同じところになります。で、もう一方は広場で、毎日そこに居合わせた人たちと論じたと言います。これは、アテネの人々がですね、町に繰り出してはそこで出会う人々同士で、まあ、食事をしながら、あるいはその広場のところで、ね、車座になりながら、あのことについてはどうだ、このことについてはどうだと議論する習慣があったわけですね。で、そういうところに行って、彼自身が掲げている信仰ということについて、そこに居合わせた人たちと論じるということをしました。で、その論じる相手というのは、ここで特に2つのグループの名前が挙がってきます。18節、エピクロス派 とストア派の哲学者たちも幾人かいてパウロと論じ合っていたと言うんです。エピクロス派というのは哲学の一派になります。で、彼らの考えというのはこういうものになります。人はおよそ偶然によって生まれてきたのであって、神というものはいるのだけれども、人の歩みとは無関係に遠く離れている。人はやがてこの偶然与えられた命を全うして死ぬときに全てが終わる。であれば、この世においてできるだけ苦しみのない、悲しみのない、楽しみ、喜びで心を満たすことが人間の最も良い歩みであると。こう考えていたわけですね。人が偶然に命を与えられて、この与えられた歩み、死で終わるとするならば、できるだけ自分たちで心から楽しみ、喜んで歩むことができるように。その時に神という存在は、まあ、いるはいるのだけれども、おおよそ人間からは遠く離れているので、神の力を当てにしてというよりは、自分たちの様々な努力や、心がけや行いや、そういった歩みによって、自分たちの歩みがよりよく苦しみ、悲しみから解放されて楽しく歩むことができるように、これがエピクロス派の人たちの考え方でした。もう一方でストア派と言われる、これもまた哲学の一派になりますけれども、彼らの考え方というのはですね、あらゆるものが神の分身である火をうちに受けているというふうに考えていきました。神の命である火がですね、一人一人その生きている者たちにこう小さいながらも分け与えられて、そのうちに火があると言うんですね。で、その一人一人は神の分身のようなものであって、その歩みについて神は運命を定めている。一つのその命について神の定めがあるというふうに考えていたわけです。で、その大きな火である神のところが、その歩みをこう滅ぼしてしまわないように、一つ一つの火は正しく定められたところを生きていくことが最もふさわしいのだと、こういうふうに考えていたわけです。で、その彼らはパウロと論じ合っていましたけれども、その中のある者たちはこのおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。パウロがイエスと復活とを述べ伝えたからであると言います。で、このおしゃべりがというのはですね、軽蔑の言葉になります。ピーチクパーチクアーダコーダという口ばっかりのものという、そんな感じの意味です。議論をしていてもですね、その、まあ、しっかりとした中身があって、そのことがこう噛み合って議論になるというよりは、まあ、なんだかよくわかんないことを口、ピーピーパーパーですね、言っているような、そんな感じ。全くわけがわからん相手にするほどでもないという、そういう意味でのこのおしゃべりはという、そういう意味ですね。ですから、そういった人たちは、鼻からこの人の、パウロの言うことをもう聞こうとは思っていなかったわけです。でも、もう一方の、うん必ずしもエピクロス派とかストア派とかそういうことで言うわけではないんですけれども、他の者たちは、彼は外国の神々を伝えている。自分たちが信じている、あるいは思い描いている神とは違うものを語っているらしいと。それは、取るに足らないことというよりは、もう少し聞いてみようじゃないかという意味です。で、そのことについて、彼らはですね、パウロを19節です。アレオパゴスというところに連れて行きます。これはアテネの町にある、まあ、裁判をするようなところです。大きな広場になります。そのところの真ん中に彼は立たせられて、そして自分自身の意見を述べることを求められます。それを聞いた者たちが、では一体どうしようかというふうに判断をしていくためのものです。30人ぐらいのおよそそれを取り締まる、取り仕切る人たちがいるというふうに言われていますが、それ以外にも多くの人たちがそれを、なんて言うんでしょう、傍聴と言うんでしょうか、聞いて、私たちはこう思う、私たちはこう思うという、まあ、議論好きの彼らですから、その話の材料にしようとしていたわけですね。責任を持ってこのことを取り扱う人たち以上に、その周りに、これはどうだああだということを言いたい人たちがたくさん耳を傾けにここに来ていました。 で、19節、こうこう言われています。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか？私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。と。で、ここでは必ずしも、前の町々のように、あなたが伝えていることは町の風紀を乱し、ローマの皇帝に逆らうものでけしからんという、そういうニュアンスは出てこないわけです。あなたが語っているその新しい教え、珍しいものを聞かせてほしいと。興味の対象として、彼らはここで耳を傾けようとします。というのも21節。アテネ人もそこに住む外国人も皆、何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていたと言うんですね。まあ、文化都市といえば聞こえがいいですけれども、彼らは実際的な食、あるいは商業取引、そういったことで生活を豊かに潤すことよりも、そういったものはある程度もうすでに確保されていたようですから、毎日毎日をもっとですね、自分たちの興味とか知識とかそういった部分を満たすために生活をしていましたので、新しい教えとか珍しいこととか外国のことを言ってくれる人がいると、それは一体どういうことだと耳を傾け、ほうほう、なるほど、そうなのか、でも私はこう思うとかああ思うとか、そういうことをお互いに1日でも2日でも3日でも喋って語り尽くしていくのが好きだったんですね。で、その話の魚に、このパウロは、アレオパゴスに招かれて、そしてみんなの前でそのことを話すようにと、こういうふうに言われたわけです。22節。そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。私が見て、道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。これがパウロのイントロ部分になります。人々に向かって語りかけるときに、彼は自分が実際には、先ほども書いてありましたように、偶像がいっぱいなのを見て心に憤りを感じたわけですけれども、ここでは彼はその憤りを前面に押し出すことをせずに、同じことを、まあ割と好意的な形で、耳を傾けてもらえるような形で人々の前に提示します。あなた方は宗教心に熱い方々だと私は見受けましたと。こんなにも神々を祀って礼拝を捧げているあなた方の宗教心ということを言うわけです。で、まちまちにはその知られない神にと書かれているその石碑のようなものやですね、祭壇のようなものがあったと言われています。で、それはそれよりも遡ること300年ぐらい前にですね、ペストがこのアテネで流行った時に、これは何か神様からのこう警告に違いないということで、町を挙げて異教の様々な神々に生贄を捧げるということをしたわけなんです。で、その時に、その時の指導者がこう羊を全部放しまして、で、その羊がまあ休むところに、そこにいる神々にその羊を生贄として捧げるというようなことをしていきました。で、ある羊はその祭壇ではないところにこう横たわって休むわけですね。そうすると多分そこに知られない神がいるのだろうというふうに考えて、そこに知られない神にという祭壇を築いて、その横たわった羊を捧げるということをしていったらしいんです。という意味で、このアテネの町には知られない神にという祭壇が方々に結構あったというふうに言われています。で、それは、アテネの人たちもよく気がついていたことで、で、あなた方が知られない神にと言っているその知られない神ということを私はお話ししましょうというふうに言うわけです。24節からのところに一つ目のそのポイントが出てきます。一つ目のポイントはですね、神は命を与える方であるということです。それは人の手によるものではないということですね。また、 私たちも命を与えられた存在であるということです。そして私たちは神を求めるべきものなのだって。この神は命を与える方、つまり人の手に作ったものには済まないし、私たちも作られたものであるし、私たちは作られたものとして神を求めるべきものだっていう、この三つのことがセットになってきます。少し長みを読んでいきましょうか。24節。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、天でこしらえた宮などにはお住みになりません。これ天地を作られた絶対的な神の存在ということが出てきます。神様が作ったわけですから、作られたものの中に神をこう押し込めるようなことは実は私たちはできないということですね。25節、また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。与えるということはですね、与える方の人が受ける人よりもたくさん持っているわけですよね。乏しいものは与えることはできないです。乏しいものは受け取るわけです。でも神様は豊かに富んでいらっしゃる方で、命も力も万物をすべ収めているお方ですので、この神が人に与えるのだ。神様に対して人がこれを捧げます。これを役に立ててください。神様のお助けをします。ということは実は、方向が違うわけです。神様からという方が、この天地の作り主万物の支配者なるといった時には、神様から人間は受けるわけですね。人が神に付け加えるものや手助けをするものや付け加えるものはないということがここに言われています。26節、神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの境界とお定めになりました。神が命をお作りになり、一人の人からこの全国民を生み出したのだ。地の表にそれぞれの人を住ませたのだ。そしてそれぞれのところを定め、時代を定め、というふうにそこを支配していらっしゃる。神の全権の支配の中で人の歩みは成り立ってきているんだということが言われています。先ほど、哲学の中に神は人から遠く離れて神、人の歩みとは無関心なのだということが出てきましたけど、いや、そうじゃない。神は人の歩みを定めておられるのだと。深く関わって、それぞれのところを定め、住むべきところ、住むべき時代、そのところに人を置いて実際に生かしているのが神なんだ。ということを言っています。で、27節。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。と言うんですね。ある人々は自分たちがこの地上の生涯の中で努力をして良い歩みをして、できるだけ悲しみのない楽しさの溢れる豊かな生活をして、これが私の一生だと考えてきました。でもそこに神様が命を与えておいたというのであれば、その人が懸命にその歩みに取り組んで生きる中で、命を与えた方を求めないで生きるというのはありえないわけですね。というのは、ここに置いたことの意味とか使命とか歩みというのは神から来ているわけで、人が自分の歩みに取り組もうとすれば取り組もうとするほど、良い歩みをしようと思えば良い歩みをしようと思うほど、何が真理なのかと求めれば求めるほど、自分の存在の根源を与えた方っていうことを無視しては生きられないわけです。という意味で、ここに置いてこういうふうに歩ませているのは、神を求めさせるためなんだ。人は神を求めて生きるということがふさわしいんだ。で、探し求めるなら、神は遠くに離れてはおらず、必ず見つけ出されて、真理を明らかにしながら私たちを導くお方なんだ、ということを言っています。ここに、全知の作り主である神というものが、人の宮に収められるものではなく、私たちの命も神に作られたものであり、それゆえに私たちは神を求めて生きるべき存在なのだということが明らかにされていきます。 そのことはもう少し違った形で補強をされていきます。28節、私たちは神の中に生き動きまた存在しているのです。あなた方のある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです。ここには2つのこのアテネに伝え聞いている詩人の歌が紹介をされていきます。一つは神の中に生き動きまた存在しているというその部分です。これは、伝わっている、詩として人々がよく知っているものでした。で、彼らが神の中に生き動きまた存在している。様々な嘘や偽りがある。当てにならないものがある。しかし私たちは神の手の中に生かされ、神の中に生き、動き、また存在している。そういうような感じの詩があるんですね。その、神の中に生き、動き、また存在している。という部分を取り上げてきて、本当はこれはですね、ストア派のこう半身論というんでしょうかね、どの中にも神があるのだっていうところにつながっていくような歌なんですけれども、その歌の一節をこう借りてきて、そうなんだと。神は私たちから遠く離れておられるのではなくて、まさに私たちは神の中に生き動き存在しているのだというふうにですね、その部分を借りてきてメッセージを語っていきます。さらには、もう一人の詩人たちが言っている、私たちもまたその子孫である。っていうふうに語っている。この、神の子孫である。ということですね。で、その哲学の中で神の子孫であるっていうのは、神の大きな日を分け与えられた尊い存在であるという、その部分を指すんですけれども、私たちが言うその神の子孫であるというのは、神によって命を与えられた者たちであるという意味ですね。で、そこの部分を取り上げて、そう、私たちは神の子孫なのである。神によって存在を与えられたものであり、神の中に生き動き存在しているものであり、神の子として生きる者たちなんだということをここで、パウロは、こう、借りてきた言葉で言うわけですね。29節、そのように私たちは神の子孫ですから、今言ったところをこう借りてきてそう言いますね。神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。で、ここに言われているのは、私たちが神の子孫であるということは、神というのは私たち以上にこのような命に溢れた方であろうということを言うわけです。だから人が金や銀の像で作ったものに神を押し込めて、そこに神を見出そうなんていうのはおかしいって。人が命を溢れるこういう気高い存在であるとすれば、それを生み作った神というのはさらに命に豊かに満ち溢れた存在であろうのに、こんな金や銀の、まあ、高価ではありますけれどもね、金や銀は。でも人の手で作った石や像に押し込めてしまうのはやっぱりおかしい、ということを言うわけです。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこでも全ての人に悔い改めを命じておられます。このところから、先ほどの1番目のメッセージを受けて、2番目の、ポイントに移っていきます。それは、神は、悔い改めを求めておられるということです。今まで無知な時代を見過ごしておられた。無知というのは、つまり、生ける誠の神というものを、このつまらない像に押し込んで、何とも思わずにそれを礼拝をしてきた、そして自分たちはそれで良いと思っていた、その、本当に知るべきことを知っていなさ。について無知と言われています。そのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこでも全ての人に悔い改めを命じておられます。で、彼はこの確信があったんですね。どこでも全ての人に。もともと彼はタルソの出身でした。エルサレムにいました。そこでユダヤ教の教えを十分に受けてきました。そして彼は改心をしました。改心をして、もう一度タルソにも引っ込みましたけれども、アンテオ家の教会から伝道旅行に送り出されていって、 まだ次の土地、まだ次の土地、マケドニアに来てくださいって言って、明石を伸ばしてマケドニアに、そしてそこを追われて、今やアテネにまで下ってきた。本当はこんなとこまで来るはずじゃなかった。そんな計画もなかった。でも、そこに行けば、そこに行ったところにいる人たちに、どこの場所であっても、どんな人たちであっても、すべての人が、やっぱりこの神様を本当に知るべきなんだっていう確信に立って、これらのことを語っていくわけです。このアテネでも、いや、二人がまだ来ないから私はどうしようかなと思って数日過ごしているその間に、やっぱり見ているこの偶像に仕えていく人々の様子に心が憤っていって、語らずにはいられなくなって論じ合っていって、このアレオパゴスに招かれてくる。そういう彼の確信のもとに、実は神様が人々に、誰であっても、どこの人であっても、どの時代であっても、このことを願っておられるのだということをこう語るわけですね。31節。なぜなら神はお立てになった一人の人により義を持ってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。このお立てになった一人の人というのがイエス・キリストになります。神様がお使わしになられた救い主によって、そのお方が来られたことによって、今まで憐れみのゆえに見過ごされていたことについて、はっきりと悔い改めをもって神に立ち返る時が来たのだ。で、そのことについてはもはや言い訳のできない時が来てしまっているのだということをここに明らかにしていきます。この方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。このことの確証というのは、神が近くにおられ、神が人々の歩みに関わろうとしておられ、その神に立ち返るべきなのだということを、イエス・キリストが来られたことによって、はっきりとさせた。そしてこのイエス・キリストを受け入れて、神と共に歩んでいく道を選び取っていくこと、ということがはっきり示された以上は、それに従うものと従わないものとが生じてきて、そして従わないものについては、神様はもはやそのことを見過ごしにはされない、という、このはっきりとした時が来たのだ、ということをここに明らかにするわけですね。じゃあなぜイエスがキリストであるということなのか、それは復活によってわかるでしょうと。確かにこの方は十字架についたけれども、その3日の後に復活をして、そして人々の前に姿を現して、このイエスがキリストであることを証明してみせた。そのことをもって人々は信じるに至っていった。その事柄を受け入れるか受け入れないかということ。で、アテネの人たちはですね、この復活というのはほとんど誰も受け入れていなかったんです。人というのが死んだ後、地に飲まれるというかですね、地がその人の魂を歩みを全部飲み込んでしまうときに、もはやそこにそれ以上の命というのはないというふうに考えていました。で、そのことについて、蘇り復活というのがある。確かに蘇られた主イエス・キリストがおられるということを語っていくに至って、反応が分かれてきます。32節、死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い。他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。しかし彼に付き従って信仰に入っていった人たちもいた。三通りの反応があります。一つは、嘲笑った人たちです。これはですね、花から、ははは、おかしなことを言っている。もう相手にしなかった。それ以上相手にしなかった人たちです。花からその言うことを聞こうとしなかった人たちのことです。次の人たちは、このことについてはまたいつか聞くことにしよう。彼らは、その新しい教え、珍しいことを聞くことは楽しみにしていました。だそのことを好意的には聞いたんです。でもそこで語られた、あなたにこのことが問いかけられているんですよっていう部分は全部聞き流していたんですね。ですからこの新しい知識として、興味として、関心として、また聞いてみようと というふうに思って、で、本当に語られている。今、その一つ一つのことをないがしろにして、見過ごされているという状況が、決定的な岐路に立っているんですよというメッセージは、聞き流していたわけですね。だから、いつかまた聞こうという、悠長なことを言えたわけです。3番目のグループは、彼に付き従って信仰に入った人たちです。言われたことを自分のこととして受け止めて、そこに自分の態度を決めて歩み始めていった人たちです。その中には、アレオパゴスの裁判官デオヌシオという人物がいました。裁判官およそ30人ぐらいいたというふうに言われます。その町の中でも非常に指導的な立場にある人々から選ばれた存在になります。文化都市であるアテネで、このようにして人々に選ばれて、ありとあらゆることが持ち込まれていくそのアレオパゴスの広場の中で、そのことに精通していて、みんなと話し合って正しくことを決める人、ことができる一人ということで言えば、非常に実力のある有能な人というふうに言うことができるでしょう。その一人の人が信仰に入っていったダマリスという女。この女性については多くのことが分かっていませんけれども、ここに女性が一人名前を挙げられていることは、聖書の中では、聖書の時代では非常に大きな事柄であろうと思います。その他の人々も含めて、彼の言葉に従って信仰に入っていった人たちがいました。というのがアテネで起こったことであって、このアテネからパウロはこの後去っていきます。追われていったのではないんですけれども、彼はこの後ここを去っていくんですね。他の町々では衝突があったんです。迫害があったんです。そして追われて出ていかなければならなくて、そうじゃないと命が危なくて、彼はそこを出なければいけなかった。それとは随分違う様子でこのアテネでの歩みは繰り広げられていきました。で、ぶつからないんです。ぶつからない。どうしてか。彼らは自分の歩みと聞いていることを結び合わせることをしようとしなかった。だから、様々な神々があってよかったんです。で、それができるというのは何かというと、結局、聞いたことを直接自分にとってどうなのかということをはっきりさせた。ということによって、この神もあり、この神もあり、この神もあり、まあ、それはそれでいいよね。ということで、落ち着いていたわけです。ですので、パウロが語るイエスがキリストであるというそのメッセージも、それがあってそれでいいよね。またこのことについてはいつか聞くことにしよう。とりあえず次はこっちを聞いてみようか。というような形で、落ち着けることができた人たちなんですね。で、私たちの周りにはいろんな人がいると思います。例えば私たちが信仰を持っているということを聞いたときに、それと真っ向からぶつかってくる人たちがいると思うんですね。あなたはそう考えるな、私はこう考える。それは違う。いうふうに議論をするような人たちというのがいると思います。その人たちというのは、まあ、考えが違うということはさておいて、自分にとってそれがどうなのかというのを真剣に考えれば考えるほど、いやというふうに、その人の内側から出てくるものとぶつかってくるわけですね。でも、私たちの周りには、ああ、そうなのと言って、ぶつからない人もいます。ぶつからない人は、まあ、いい意味で理解をしてくれているということでもあるんですけれども、もしかしたらこのアテネの人たちのように自分とは関係がないものとして、あなたのそのことはいいことねというふうに評価をしている人である場合があるでしょう。で、まあ、異教の環境の中に置かれていてぶつからないっていうことは感謝のことではあるんですよね。あなたにとってそれがいいことなのねと尊重してくれるという意味ではとても大切なことであり、感謝のことであり、毎日毎日そんなですね、針のむしろにいるようなですね、信仰を持っているような苦しみというのを味わって生きるよりは、まあ尊重されているというのは感謝のことだと思います。と同時に、実は、本当の意味でこの信仰というものが、その人とこうぶつかっていくということが起こってこないと、周りの人たちというのは自分ごとにならない。まあ、自分ごとにして くれる動きっていうのがですね、起こってくるっていうことが、次のステップとして、出てくるわけですよね。で、その時には何らかのその人なりの葛藤ということが起こってくる。で、周りに理解をされている、尊重されているというのは非常に感謝なこととして受け止めると同時に、じゃあ私たちはそれでいいというふうに考えるのかというと、無用の争いを引き起こすわけではありませんけれども、できれば私たちは、まあ私たちの周りの方々が、それぞれに置かれている歩みの中で、自分と神様との関わりはどのようなものなのかということを自分のこととして考えてもらい、単なる議論とかですね、知識ではなくて、自分のこととしてその関わりを葛藤してもらうっていうことが必要になるんだろうと思うんです。で、それがなかなかできにくいのがアテネの街であり、もしかしたら私たちの置かれている環境の中のある一部分の人たちはそうなのかもしれません。非常に強くぶつかる、例えば田舎の飲酒の深いところでですね、その人が信仰を持ったということが私たちのところではそんなことは許されないんだって言ってぶつかるような、日本にはそういう側面もありますからね。そういう面も持っていると思いますけれども、まあ、もう少し違う面では、私たちがお互いに無関心であり、程よい距離を置いていて、あなたはあなた、私は私。あなたの信じていることを私と押し付けないでくれ。私には関わりがないこと。私には私の生き方がある。そういうような人間関係も、まあ、私たちがこの辺で住んでいると、それもまた多いのではないかと思うんです。で、自分ごとにしてもらうということですね。そのチャレンジというのを私たちも追っていることでしょう。で、その自分ごとにしてもらうということについてはですね、一番いいのは何かと言いますと、議論を吹っかけることではないんですね。その人が私たちの歩みを見て、私はどうなのだろうかと自分で問うような何かが私たちの歩みにあることが最もこう大きな意味を持つわけです。議論をしても、それは議論で終わるので、その人の内側に、私はどうなのだろうかという問いかけが起こってくるような何か。それは私たちの歩みが持つ、行動、言葉、考え方、気持ちの持ち方、神様への祈り、賛美、感謝。そういったものから、あの人はやって歩んでる。私はどうなのだろうか。身近にいればいるほどそのことの感じながら、私はどうなのだろうかっていう問いかけをその人のうちに与えられてくるときに、それがこう自分のこととして考えるきっかけになっていくわけでしょう。ですので、私たちは、まあ、アテネは、パウロはアテネはとどまらないでね、次のところに行きましたけれども、ある意味、アテネというところにとどまって生きるように導かれている私たちは、そのとどまっている中で、私たちの歩みを通して、目の前の人が、私はどうなんだろうか、と問いかけて、自分自身を思い起こすような、そういう歩みをですね、備えていただきたいと。願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。